おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
司馬遼太郎さんの菜の花の沖、それを読みつつその物語を追うのじゃなくて、その中で展開されている司馬さんの江戸期に対する語り口みたいなものを美味しいとこだけちょこっとっていう感じで引き出しております。
はい。
とにかくこのあたり私一番ワクワクして読んでたかもしんない。
はい。
これはですね、第3巻読むとね、行間からね、海の匂いがする。
うわ
ー、高田屋貨幣、北前船操りながらゆっくりお金を貯めていきます。で、お金を貯めてもう一艘船が出せるほどお金が貯まる、うん、そうすると新造船を注文して新しい木造船、北前船を作るんですけども、その新しい新造船を作った感動を司馬さんが文章でこんな風に書いてらっしゃいます。60ページですね。第3巻目。風が船をかすめ、木の香りを乗せ、真向こうから吹いてきた。貨幣は喜びとも恐れともつかぬ思いで身が震えた。船が神殿のように扱われている。そばで真新しい桶と柄杓が置かれており、貨幣はその水を含み、口の中を清めた。ついで海中から新しい足袋を取り出し、履き替えた。この文章は主人公高田屋貨幣が戦国船、戦国船ってすごく聞こえるですよ、
ええ、
でも現代で言うと100トンだからね。
え、100
トンつうとちょっと大きい、もうそこら辺いっぱい止まってる100トンぐらいの船は、
はい、
加山さんの持ってる甲信丸の4分の1ぐらい。
あ、そんななんだ、
うん、ところがね、本当にかな見るとわかるけどね、木造船で100トン作られるとね、ものすごくでっかく見えんのよ。
はい。
それで木の香り、これわかる。俺佐渡で一回北前船の模型みたいなのを乗ったことが、本当に木造っていうのは神社の一番奥に入ったような興奮があるんですよ、
うん、
だから司馬さんの言う神殿っていうのがね、その形容詞がぴったりなんですね。木造船ってのは私曰くですけど、ちょっとね、神がかった印象をね、人間に与えるんですよね。
はい、
木の香りがするでしょ。
はい、
ね、で、司馬さんはこんなトレビアも教えてくれます。65ページですな。15世紀、この時代の英国はフランスからしきりにブドウ酒を買った。それで樽の中に入れて、で、数えるときどうするかって言ったら樽で、何個あるかで、うん、コンコンコンコン頭叩くとトントンって音がするんで、
あ、はい、
それで一樽のことを一トンって言うようになったっていう。
トントンのトン、うんうんうん、あ、そうなんだ、うん、へえ。
なんかそういうの面白いな、
はい、
うん。経済の作り出す波がいかに人の世の知性を作り出すか、司馬さんは実にわかりやすくその成り立ちを語る。私たちは経済に風景を感じることができるのであると。元禄期、江戸から八戸までの太平洋航路が開かれるとすぐに、江戸に支店を持った近江商人が、その航路を伝って八戸に上陸した。これは北前船で、前までは山口県を通って裏返したんですけど、江戸後半期になると、紀州沖を通って東北地方に出かけるという太平洋航路行くんですな。
はい。
この時に経済的な事件が起きる。これが、八戸なんですね、
はい、
で、それまで自給自足でほとんど金銭を見ない暮らしをしていた東北地方の農民がいきなり貨幣経済に巻き込まれる、
はい、
お金がとにかく欲しいもんですから、田畑を担保にして近江商人からお金を借りるわけであります。それが結局返せなくなって、農民は小作農に転落して土地を近江商人から独占されてしまうんです。で、これをね、うまいこと言いますね、司馬さんは。商品経済は肥料に似ている。肥料は十分に熟成しなければ、かえって植物を腐らせる劇薬になってしまう。
はい、
八戸はそうであった。
うーん、
なんで、近江商人から田畑を巻き上げられたかっていうと、古着ですよ、かなさん。
ん？
京都とか、大阪の古着が太平洋航路で東北地方に下るんですよ、
はい、
で、服着ることの楽しさを覚えた八戸の農民たち、それまでは自分で織ってた、ところが買ってファッションに巻き込まれちゃったもんだから、
へー、
お金欲しさに自分の田畑を担保に入れてお金を借りて買ってるうちに返せなくなって土地を失っちゃうっていう。
ファッションに目覚めちゃったせいなんですね。
そうなんです。だから商品経済って本当に、こういう苦悩があるんです。
うん、
激悪なんですね。商品経済っていうのはですね、
はい、
95ページこんな文章があります。少なくとも豊臣期以前まで家老以下が帳簿とそろばんを持って各地に出かけ、下級武士は網を持って浜で働いていたに違いないが、やがてあ、そういうことを私ども代行しますよという人間たちが現れた。それが近江商人である。この人たちが江戸後期、この貨幣たちの時代は大暴れし始めるんです。
はい、
ちょっと話でっかくなりすぎですが、突き進むつもりでございます。